聖書を一箇所読みたいんですけども、マタイの福音書の10章の16節、聞いてください。マタイの福音書の10章の16節、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。私から見てですね、まあ、23年間一緒に旧寸部やってきた茂さんは、蛇のように賢くというところが少しなくてですね、鳩のように素直だという、そういう方だったというふうに思っています。人を信じるんですね。まずこんな目にあっててもですね、まず信じるんですよね。2002年の小泉訪朝の時ですね、私たちは国会議員会館で待ってたら、政府から外務省の施設に来てくださいって言われて、行ったら今慎重に確認作業してますって言われて、 2,3 時間待たされて、外務省の、まあ、副大臣という幹部の人から、めぐみさんは亡くなっていますって断定形で言われたんですよね。その後記者会見されたのを皆さんもよく覚えてらっしゃると思いますけども、まあ、茂さんは途中で泣き崩れてしまったんですけども、その始まる前ですね、佐藤さんは私絶対信じませんからとおっしゃってるんですけども、茂さんは政府が確認作業したんだって言ってるじゃないかとかって、その政府の言ってることは結論は信じられたくないけど、まさか政府が確認作業して亡くなったって言ってるんだったら、それを信じるしかしょうがないじゃないかっていうふうに信じてたんですよね。だからその次の日に確認作業に行ったという外務省の人、それも外務省はその人を横田さんたちに会わせないでロンドンに返そうとしてたんですけど、我々が見つけ出して約束を取り付けて会いに行って、その時は茂さんは本当に死亡の証拠が出てくると思って、竹谷さんだけじゃなくて哲也さん、拓也さんまで呼び出して外務省に行った時に、確認してないっていうふうに言われて、人間の命をこんなに粗末に扱うのかって、まあ鳩のように素直な方が怒ってらっしゃってたのを思いますけれども、その後もですね、私は2002年に北朝鮮にいて亡命してきた統一戦線部という工作機関の幹部の人と知り合いで、詳しい話を聞いたことがあるんですが、おかしいと、小泉総理がサインしたのにお金が来ないと、統一先生が分析したところ、横田さんたちが世論の中心にいて、その人はうんと言わないからお金が出ないという分析が出てですね、それで横田さんたちはどうするかということになったんだそうです。で、佐紀江さんは政治家じゃないかと、演説がうますぎるって言って調べたけど、政治活動したことがないって言うから、バカな年寄りが、西岡勤とか安倍晋三に騙されて変なことを言ってるっていうふうに、宣伝しろってことを決めたとかっていうふうに聞いたんですが、その時ですね、横田さんたちを平壌に連れてきて、めぐみさんの墓かなんかを見せて終わらせるというプロジェクトがあったんですね。で、夫と言われる人がまず出てきて、死亡と言われた8人の中で7人は遺骨が流れてないんですけど、めぐみさんだけあってですね、それも一度土葬したんだけど掘り起こして火葬して私が持ってますっていう変な話だったんですけど、そしてでも日本政府の代表には渡しません、横田さんたちが来てくれたら渡しますって言ったんです。でも行かないことにしたんです。そしたら突然ですね、蓮池さんたち5人が北朝鮮に両親たち来てください、私は日本に行きませんって言ってたのが日本に来ることになったんです。そして帰ってきたらめぐみさんの話ばっかりをするんですね。でも彼らは洗脳されてなくて日本に残るという決断をして、それを秘密に伝えて日本に残ったんですね。そしてその後、今度は蓮池さんたちが日本に残ると言ったら、突然今度は運行さんです、今昔は平行さんと言ってますけど、日本カメラの前に現れて、おじいちゃんおばあちゃん来てくださいって言ったんですよ。で、しげるさんはやはり鳩の素直の方だから、行っても大丈夫だと、行ったからといって何かマイナスは起きないと、じゃあ孫に会いたいと言われたんですけれども、帰ってきた5人の中のある人から、自分たちが日本に行くとき、日本に行って帰ってこいってことですけど、日本に行くときやってこいということがいくつかあると、そのうち一つが横田さんたちを平壌に連れてくることだと、だから何か準備していますと、 それは私たちは知らないけど、行くのは慎重であった方がいいですよっていうメッセージもあったりして、みんなでまあ説得して、めぐみさんを助けるためには残念だけで今行かない方がいいですと言って、行くことをやめられたわけですけれども、今度はその後小泉2度目の訪朝の後2度目の調査があって、めぐみさんが死んだと言って遺骨が来たんですね。その時も桜井さんはもうそれを見た時からめぐみのものじゃないという直感があったのか、手にも取らないで調査してくださいということだったんですけども、お父さんはDNA が出てきたら認めたら得ないじゃないかとずっと繰り返し言ってたんですね。ところが桜井さんは私にDNA が出てきても認めませんから、セカンドオピニオンを取るためにどっか研究室探しててくださいって言うから、私一生懸命探したんですね。でもそしたら偽物だったってことは分かったんですね。その時もあれ鳩のように素直なお父さんでも怒ってましたね。2度目の怒りの表情で、人の命をこんなにおろそかに扱っていいのかと。でお父さんの怒り方はやっぱり優しい人ですから、この遺骨も家族はいるはずじゃないかと、その人たちもひどいじゃないかということも会見で言ってらっしゃったことを覚えていますけれども、そういう素直な心を踏みにじるようなことをずっと北朝鮮と残念ながら日本の中の一部の人たちは、やってきたわけですよね。モンゴルで面会ができたことは結果として私は良かったというふうに思っていますけれども、北朝鮮がそれを企画したのは理由があるんですね。絶対理由なしにやりませんから、人道的な国では残念ながらないですから、お父さんが孫に会いたがっていると、一度会わせたら2回目3回目と会いたいと言うはずだと。そしたら世の中の人たちは、横田さんたちは満足しているというふうに思うというやはり北朝鮮の意図があったわけですね。しかし佐々木さんは逆にモンゴルでお孫さんに会った時に、あなたが信じられないからピョンヤンに行かなかったんじゃなくて、めぐみもそれ以外の人たちもみんな生きてると信じてるから行かなかったのよって言って、希望ですよと言ってお別れして、逆にお孫さんの方が若干精神的に動揺するようなことがあって、向こうも計算通りはいかなかったわけですけども、その後繰り返し雲行さんを日本に呼ぶとか、横田さんたちがピョンヤンに行ってお孫さんに会いに行くとかって報道がいっぱいありましたよね。それは北朝鮮だけが出してるんじゃなくて、日本の中でそういうことをしようという人たちがいるとしか思えないぐらい必要にそういうことがあって、国会でそういう質問をする議員の人たち、しかしお父さんは最後にもうだんだん言葉が使えなくなって、2018年の国民大集会に寄せてくださったメッセージで、めぐみちゃんもうちょっと待っててねと、隣の部屋にめぐみちゃんがいるみたいに思うと、めぐみさんにもうちょっと待っててねって言ったのが、我々運動の中で最後にお父さんが私たちに残してくれたお話で、私はその時ちょうど私、桜井義子さんがなんか都合が悪くていなかったので司会をやってたんですけども、よく集会なんかに行くと家族の人に頑張ってくださいっていう人がいると、でそれはおかしいと、家族が子供を助けるために頑張ってるのを私たちが支えるっていう運動じゃないと、でもお父さんがあまりにも頑張りすぎて体をすり減らして中心にいたので、なんかお父さんたちが頑張ってるのを我々が支えるみたいに思ってると、そうじゃなくて頑張ってくださいってみんなで言わなくちゃいけないのはめぐみちゃんに対してだと、お父さんはめぐみちゃんもうちょっと待っててねと言ったと、私たちもめぐみさんや向こうにいる恵子さんや恵子さんや全ての人たちにもうちょっと待ってくださいと、私たちが助けますと言わなくちゃいけないんじゃないかと。しかし茂さんは本当に鳩のように素直な方ですけど、頑固なところもあってですね、記者会見でも拓也さんが言ってましたけど、 絶対にスケジュールを開けないんですよね。真っ黒なんですよスケジュールが。でなんか演歌歌手のコンサートの中で5分話ができますとか、そんなの行かなくてもいいですから、もう、あのもう世の盛り上がってますから、お父さんが1時間話できるならいいけど、そのために電車乗って2時間ぐらい行かなくてもいいですって言ってもね、めぐみさんのための要請だったら行くんですよね。で絶対倒れますからってみんなで言ってたんですけど、本当に倒れられてしまったんですよね。だから本当に自分には厳しい人ですけども、しかし世の中の人は善意を、自分が善意の人だから善意を持ってると思って、ね、あのずっと行動されてきて、しかしそういう中で本当にやはり あの世の中にはこの悪というものがありますから、聖書に教えた通り狼の中に羊が送り出されてるんですから、翻弄されたと、翻弄されたけれども最後まで娘および被害者全員を取り戻したのに、戦いの先頭に立たれて、神様はもういいよと、私のところに来なさいと言って、まあ、休息を与えてくださったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、本当に一緒に戦ってきたっていう感じがあってですね、それは安倍総理大臣も一緒に戦ってきたっていうふうに言いましたよね。有本佳代子さんが亡くなった時も同じ表現だったんですけど、ね、ただあの戦いは最終段階に入っていまして、北朝鮮は大変追い込まれていることは間違いないです。安倍総理そして家族会救う会の戦略は先圧力後交渉なんです。2002年に一度北朝鮮の指導者が死んだと言ってた人たちや、もういないと言ってた人たちを取り戻すためには通常の交渉では取り戻すことはできない、だからまず圧力をかけてその後交渉するということをずっとやってきたわけですけども、まあ繰り返し申し上げてますけども、本当に北朝鮮は困ってます。我々が想定できなかったコロナということも起きてですね、本当に困ってます。最近聞いたのはですね、中国との貿易を再開したい、中国との人とのやり取りを再開したいと北朝鮮が6月に提案したら中国が断った。北の方にウイルスが蔓延してる、だから中国は嫌だと言ってると。特に今平壌ですごいぞ、金正日のボディーガード部隊、974部隊というんですけど、1974年できた974部隊というんですけどね、2000人ぐらいいるんですよ。ベンツの横に走っていく屈強な若者たちがいるじゃないですか。2000人ぐらいいるんですが、40人感染したんです。でそれ40人は 発症してるわけで、じゃあ潜在的な人たちがどれくらいいるかと思って、でもボディーガードをつけないとどこも行けないわけです。権力中枢まであのコロナが広がっている。で中国と貿易しなくちゃいけないんだから中国に断られた。もう幹部も庶民もみんな食べられないんです。ものすごく不満が高まってます。そういう中で文大統領は悪いと言って、今妹の与正さんが文大統領批判をしているということで、敵を外に作ろうとしているということだと思いますけれども、しかし与正さんの命令で連絡事務所を破壊したんですね。これは北朝鮮ではあってならないことなんです。北朝鮮は唯一指導体制といって独裁者は一人なんです。いくら妹でも命令はできないんです。そのように命令をしたということは金正恩さんの健康が相当悪いんです。金正恩氏の健康は悪い、コロナ及び経済制裁で国内はめちゃくちゃになって不満も高まっている。韓国から援助が来ると思ったら韓国はアメリカの圧力でできない。あの将棋でいうと包囲網はできてる、あと積むところまで来てるんです。しかし出口に核ミサイルと拉致をやめなさいと、そしたらそこを出ることができると出口も作ってあるんです。 核と拉致全部解決しない限り今の状況は続くという枠組みなんですね。去年秘密接触はいろいろあったと聞いていますけれども、2月以降全部止まりました。これは日本の外交官も北朝鮮の外交官も外に出られないんです。特に北朝鮮は、北朝鮮人でも外国に出たら今入れないんです。もう平壌がひどい状況になってますから怖がって、でこういう裏の話っていうのは電話ではできない、モバイルではできないんですね。人と人と会って安倍総理がいつ行くとか何人出すとかっていう話をしなくちゃいけないんですけど、それが今全部止まってます。そういう点では苦しいんですが、そして出口は彼らにとって一つしかなくなってるわけです。もしかしたら軍事的な行動に出るかもしれません。全面戦争したら負けますから、全面戦争じゃなくて局地的に、例えばに日本でいうイエローシー航海の島を軍事占領する作戦計画を立てているという情報があります。しかしそれ占領してもちょっと渡り金ぐらい取れるかもしれませんけど、外貨はないんです。でもっと制裁は厳しくない。もしかしたら平壌を爆撃してしまうかもしれない。軍事的な能力では韓国の方が全然上です。ただ韓国は意思がないということがありますけど、追い込まれていることは間違いないんですね。でこの追い込んでいる力を拉致被害者救出に使えるチャンスは1回だけなんです。過去に何回か追い込まれたことがあって、そして国際的な妥協ができてしまって拉致問題が棚上げになった。5人しか帰ってこなかったということがありましたけども、今また追い込んでいるわけです。で最後、先圧力あと交渉ですから、安倍総理は圧力をかけることができたから無条件で会うと言ってるわけです。その時何人かだけ返しますと言ったらダメですよと言わなくちゃいけない、全員と言わなくちゃいけない。だから全被害者の即時一括帰国というふうに申し上げてるわけですけれども、それを実現できるかどうか、最後の勝負の時が近く来るんではないかと思っています。まあ、その前に北朝鮮の内部で何か起きる可能性もあるぐらいおかしくなってますけども、我々からすると、この有本の佳代子さん、お母さんが亡くなり、茂さんも天に見せられて苦しいんですけども、北朝鮮ももっともっと苦しいというギリギリのところに来ていて、コロナという日本も苦しいですけど、経済的に弱いところが一番被害を受けることものが起きてて、北は苦しくなっているということです。そして日本とアメリカは出口に核と拉致を置いて、ここから出てきなさいと、それは生き残る道ですよということを今示して、それ以外に出口を作らないようにしている。ここまで来るのにも、まあ、20年以上かかったわけです。自然にこういうことはできなかった。もちろん相手からのことですから 100% どうなるかというのは人間である私には分かりませんが、この道しかないというふうに思っていまして、この道を進むしかないと。そして軍事的な衝突などなしに話し合いで被害者を救うことができる可能性はまだあると。まあ、これ以上人間でしか過ぎない私には、じゃあ神様がなぜ茂さんをこう今のタイミングで天に見せたのか分からないです。分からないことも多いですけども、人間の力で考えて一番いいと思うことが進んでると自信を持って言えるし、安倍総理を応援してこの道を進むしかないというふうに思っています。だから横田哲夫さんが安倍総理をよくやってますというふうに言った、拉致がないなんて言ってた人たちに批判されたくない、それは卑怯だと言ったのは私も 100% 賛成なんですね。でも最後は分かりません。神様が何考えてるか、だから祈らなくちゃいけないんじゃないかなと。そして御心がなるよ、その祈りも最後は私たちは人間ですと、御心がなるように、私は橋ためですと、主の御心がなるようにとマリアが祈ったような、私たちがこれがいいと考えることではなくて、あなたの御業が進むようにと もっと神様は大きなことを考えてらっしゃると思うんですけども、というふうに、強く思っています。しげるさんは狼の中で鳩のように素直な方で翻弄されながら、しかし戦い抜かれて天国に行ったんだというふうに思っています。ありがとうございます。